よくいらっしゃいました、明日は終戦記念日、敗戦の日ですけれども、77回目の敗戦記念日を迎えているということは、まあ、77年間、この国は直接戦争をしてこなかったということにおいてですね、感謝すべきだなと思いますけれども、まあ、世界では戦争が行われておりますけれどもね、この国に与えられている平和は決して、何もせずに与えられたものではない、多くの犠牲の上に今あるということですね、本当に実際にこの戦いが行われている様子などを見るにつけて、つくづく思いますね、では今日はですね、エレミア書という、まあ、旧約聖書の預言書のお話を、してまいりたいと思いますが、涙の預言者というですね、なんかサザンオールスターズの歌のタイトルみたいな感じですけれども、涙の預言者、まあ、エレミアのことなんですけどもね、まあ、この今年は預言者の話をずっとしておりまして、先月はイザヤの話をねずっとしてまいりましたけれども、まあ、少しこう時代が進んで、今日からはエレミアのお話をしてまいりたいと思いますが、この、まあ、預言者の話をするときにはその預言者が活動したのはどういう時代であったかということを理解しないと、なぜ預言者がこういうことを話をしたのかということが、まあ、分かりづらいわけでありますが、まあ、イスラエルの預言者の活動の背景にはその時にどういう王様が治めていたかということが一番大きい要因なんですね。で、まあ、というのはその王様が神様に従っていたか主なる神に従っていたかそうでないかということで、もうその国全体が、もう明らかにこう違ってしまうということがありましてですね、前回お話をしておりましたのがイザヤという預言者ですけれども、イザヤはヒゼキヤ王の時に活動した預言者でありました。でちょうどヒゼキヤ王が南ユダ王国の王をしておりました時に、この北隣国の兄弟国の北イスラエル王国がアッシリアに滅ぼされてしまったんですね。でその滅ぼした勢いでアッシリアが南ユダ王国に攻めてくると。で、南ユダ王国も風前の灯火みたいな時もあったんですけどもね、神様の憐れみによって、まあ、その時には助けられて、まあ、ヒゼキヤの悔い改めもあったりはしたんですけども、アッシリアの脅威は去るわけですね。でその後、まあ、ヒゼキヤはとてもいい王様だったんですけども、次に引き継いだのがマナセという王様で、このマナセという王様はですね、お父さんはこう神様に一生懸命従った王様だったんですけれども、まあ、真逆の、主に背く、ひどい王様でありまして、で神様からこっぴどく叱られてですね、彼はアッシリアに連行されてしまうんですね。でも行ったところで悔い改めたんです。神様ごめんなさいって言ってですね、まあ、もうしませんみたいなことを言って、そしたら神様がマナセをもう一回南ユダ王国の王様に戻してくださって、さすがにお灸が効いたんでしょうかね、マナセは帰ってからはいい王様になりまして、で、まあ、イスラエルの国も安寧に進めたということですね。で、そのマナセの後を継いだのがアモンという王様で、まあ、非常に短い治世ではありましたけれども、これは悪い王様でありました。でその次に出てきたのがヨシアという王様ですね。ヨシア、はい、このヨシアという王様は大変良い王様で、まあ、ヨシアの宗教改革なんて言われてますけれども、彼が王様をやっている時に、神殿を建て直して、そして建て直している時に、聖書の巻物が出てきてですね、そしてその、まあ、おそらくこれはモーセ五書だと思いますけれども、まあ、申命記とかそういう書物だと思われますが、それに基づいて彼は、水越しの祭りを再開したりしてですね、もう一回このイスラエルの、まあ、南ユダ王国ですけれども、国を神様の、 命令に従って立て直していったんですね。でエレミアはそのヨシア王の13年に召命を受けたと書いてあります。だから割といい時に預言者になったんですけども、その後の4人の王様がですね、これみんな悪かったんです。でエレミアの預言活動っていうのはむしろこちらの後から出てくる王様の時代に行われたものであります。でヨアハズ、ヨヤキム、ヨヤキンというですね、早口言葉みたいな王様なんですけども、ヨアハズとヨアキムというのは兄弟なんですね。でヨアハズは3ヶ月しか王様になっておりません。で、ヨヤキムが受け継いで、こっちが何年だったかな、11年間王様でしたね。でその次の王様がヨヤキンという王様ですが、こっちも 3ヶ月ぐらいしか王様になってなくて、その兄弟のゼデキヤが王様になって、でそこのゼデキヤの時に最終的にイスラエルは滅んでしまうんです。だからエレミアの、今日お話ししますけれども、エレミアの預言活動っていうのは南ユダ王国の、壊滅ですね、国が滅んでいくというそのプロセスに立ち会ったのがエレミアなんです。振り返ればね、この神様が、エジプトにおりましたイスラエルの民をモーセを使わして、引き上げて引き出してくださってね、約束の地パレスチナに住まわせてくださったわけじゃないですか、ね、ダビデもおりました、サムエルもおりました、かつてはねソロモンの映画もあったんですけれども、その後2つに分かれて北王国が先に滅んでしまう、そして南ユダ王国が残るわけですけれども、南ユダ王国もなんとかね、このここに出てる王様の間に、特に前半は頑張ったんですが、後半が神様に背いてしまったがために、神様はその彼らが主に背いたということの、罰としてというかね、裁きとして、せっかく与えられたこのパレスチナの地を彼らは追われていくわけですね。神様が建ててくださった神殿の崩壊もエレミアは見ております。だから神の国ですね、イスラエルが壊滅していく、そして神の民が殺されていく、その様をつぶさに見ていく、言ったのがエレミアであります。でエレミアが預言者として召された時の話が一章に出ておりますので、まずそこから読んでいきたいと思いますけれども、エレミアの言葉、彼はベニヤミンの地アナトテの祭司ヒルキヤの子であったと、もともとエレミアは祭司だったんですね、祭司の子であったということですね。だから、神殿とは関わりの深い家に生まれたということですね。でアナトテっていうのは別エルサレムの少し北の方の町で、そこからお父さんのヒルキヤは祭司として、エルサレムに通っていたんじゃないかと思われますけれども、主の言葉が彼に臨んだのはユダの王アモンの子ヨシアの時代、その治世の第13年のことであると、もうこれちゃんと書いてあるんですね。いつから神様がエレミアを召したかということが書いてある。さらにユダの王ヨシアの子ヨヤキムの時代にも臨み、ユダの王ヨシアの子ゼデキヤの治世の第11年の終わり、すなわちその年の5月にエルサレムの住民が捕囚となるまで続いた。ここにちゃんと書いてある、いわゆるバビロン捕囚が起こった時までエレミアは預言者活動をした。実はこの後も、預言者活動を続けておりますけどもね、主の言葉が私に臨んだ、私というのはエレミアですが、私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた、母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し諸国の預言者として立てた、私は言った、ああ我が主よ、私は語る言葉を知りません、私は若者に過ぎませんから。この時エレミアがね、何歳ぐらいだったかということはちょっとわからないんですけども、10代であったのか20歳前後であったのかというようなことは言われておりますけれども、若いといっても、子供ではなかったと思いますけどもね。でも自分は若くて神様 あなたの言葉を語るには不十分ですと、言ってますが、ちょっと若干尻込みしてるって感じでしょうかね。しかし主は私に言われた、若者に過ぎないと言ってはならない、 私があなたを誰のところへ使わそうとも言って、私が命じることをすべて語れ、彼らを恐れるな、私があなたと共にいて必ず救い出すと主は言われた。この言葉はですね、この後エレミヤ記を読んでいくとどれだけ重いかということがわかるんです。エレミヤ何度も死にかけるんですよ、殺されかけるんです。でも彼は神様に語れって言われることを語り続けるんですね。その度にひどい目に遭い続けるんですよ。それ全部喋ってたら時間が足りないので喋りませんけれども、まあ、ぜひエレミヤ記を読んでみてください。まあ、涙の預言者というタイトルですけれども、本当に涙なくしては読めない預言書なんですね。でもエレミヤはこうやって神様に召されたので、彼はこんなこと言ったら絶対みんな腹立てるだろうな、ひどい目に遭うだろうなと思うことも語り続けていくんですね。そうやって預言者として召されたのがエレミヤでありました。でちょっと話がそれますけれども、このエレミヤ書ですね、という、まあ、預言書があるわけですけれども、このエレミヤ書というのはですね、誰が記録したかということが分かってる珍しい書物なんです。でそれはですね、36章の4節にエレミヤはネリヤの子バルクを呼び寄せた。バルクはエレミヤの口述に従って主が語られた言葉をすべて巻物に書き記したと書いてあるんですね。だからエレミヤが語った言葉をバルクが聞いてね、こう書き写していったという。で、まあ、それがそのままエレミヤ書になったということはちょっと考えにくいんですけれども、それが後にまあ編纂されてエレミヤ書という書物になっていったんだろうということがわかるわけですね。なぜ預言者の言葉がこうやって書き残っていったのかという、多分他の預言書もね、おそらく同じようなことがあったんだと思いますが、エレミヤ書に関してはバルクという人が書き記したということがちゃんと書いてあるんですね。でエレミヤ書というのは実はですね、非常によく練られた文章なんです。で並列法とか交差配列法とかいうですね、習字法を使って、表現しているんですね。ただただこう羅列しているっていうんじゃなくて、こういろんな一定のリズムを持って書かれています。でエレミヤ書全体も実は一つの面白い形を持っているんですね。これは交差配列法というんですけども、英語ではカイアズムと言いますが、この1章から52章までありますけれどもね、ここに、大雑把な、区分けをしてあります。で、細かく見ていくと多少違うところもあるんですけども、大雑把に分けるとですね、最初がプロローグで、これが召されたエレミヤが召された話ですね。そして2章から25章はユダに対する宣告、イスラエルに対する宣告ですね。イスラエルに対して神様が彼らが行っていた悪事に対してどういう裁きを下されるかということが25章まで書いてあります。そして26章から29章はエレミヤに実際に起こった出来事が記されます。最初ちょっと言いましたけれども、エレミヤがいろいろひどい目に遭っていくんですね。そのことが26章から29章に書いてあって、で30章から33章が慰めの言葉でですね、ここに、来週再来週とお話をするエレミヤ書のメインの、もちろん全部大切なんですけれども、エレミヤ書の特徴であるこの神の慰めのメッセージが記されるんです。ど真ん中にあるんですね。そして次の34章から45章にはまた再びエレミヤの身に起こった出来事が書いてあるんです。でその後は今度は諸国に対する宣告ですね。諸外国に対する宣告が46章から51章にあって、最後の52章はエピローグで、これはバビロンについての話なんですけれども、こうやって見ていただくと、この一番最初と一番最後ですよね。で2番目と最後その手前、3番目とその3番目というですね、こういうそのこう内容がこうしてるわけです。でこれは実はユダヤの文章の書き方で、これまでも時々お話ししたかもしれませんが、聖書の中にはこの交差配列法を使った書き方がたくさんあるんです。でも特にね、詩編なんかも多いんですけども、特にエレミヤは全体がそうなんですね。全体もそうだし部分もそうなんです。 だからどこが一番中心かというと、この交差配列法の場合は真ん中が中心なんですね。例えば起承転結っていうね、よくあるその書き方だと一番重要なのは結ですよね、最後に来ますよね。でもユダヤのこの交差配列的な書き方をするときには一番大切なのは真ん中に出てくるんです。だから聖書を読んでて、あれさっき出てきたと話と似たような話がここにまた出てきたなと思ったら、その次とその一個手前を読んでみるんです。あ、これ似とるなと、その次と、あ、またその手前が似とるなということ、あ、ここが中心かっていうのがですね見えてきて、これはねなかなか面白い発見ですね。で、例えばですね、このエレミヤ書の、まあ、さっきも言いましたけれども、全体もそうだし部分もそうなんですが、3章の14節から18節というところですね、ちょっとこれを例として見ていきたいと思いますけれども、14節から18節までですが、これは全部ではありませんけれども、その一部部分を抜き出しているんですが、14節のところには、私はあなたたちを連れてシオンに行こうという言葉があります。そして一番最後の18節を見ると、その日北の国から共に帰ってくると。どこに帰ってくるかというと、もちろんシオンに帰ってくるわけですね。シオンに行こう、シオン、エルサレムに行くっていう話が14と18に出てくるわけです。そして15に、私はあなたたちに心にかなう牧者たちを与えると。そして17節には、その時エルサレムは主の王座と呼ばれるという言葉が出てくるんですね。つまりここには、この15節と18節には、神様のから与えられる支配者であり、あるいは神様が与えられるこの、まあ、中心地であるエルサレム、まあ、神の支配ということが出てくるんですね。で、当然その真ん中が重要なんですね。真ん中に何が書いてあるかというと、16節に、人々はもはや主の契約の箱について語らず、心に浮かべることも思い出すこともしないと。つまりもうその時には主の契約の箱なんかどうでもよくなるよってことが書いてある。エルサレムに戻ってきて神の支配が起こるけれども、神の契約の箱、つまり神殿が中心ではなくなるよっていうことが、この3章の14から18のメッセージの中心だということがわかるんですね。こういうことをね、ユダヤ人は普通に読んでてわかるっていうんだから、すごいですよね。我々絶対わからないです、ね、こうやって説明されて読んでも多分よくわからないでも彼らはこの交差配列法をに慣れてるから、多分聖書を読みながら、あ、ここは、で、この英語でカイアスティックストラクチャーというんですけども、カイっていうのはですね、ギリシャ語の X のことなんです。ギリシャ語の X をカイと読みます。なのでカイアスティックストラクチャーとかキーアズムとかっていうんですけども、もちろん新約聖書にもこの書き方がたくさん出てきます。パウロも使ってます、ルカも使ってます、マタイも使ってる。ユダヤ人は何か文章を書こうとするときに、このキーアズムとカイアスティックストラクチャーのことが頭の中に常にあるんですね。だからこうやって書きました、次はこの説明を書いて、重要なことを書いたらその前の話に戻り、その前の話に戻ってまとめるというようなことを、多分ね、ずっと子供の頃からやってるんでしょうね。だからこういう書き方をするんじゃないかなと思います、はい、全然あのエレミア本編とは関係ない話ですけど、まあ、あのぜひこういうことにも関心を払いながらですね、読んでいただきたいなと思いますが、で、エレミアの話をするのは大変あの簡単なことではありませんけれども、まあ、エレミアの時代がね、どういう時代であったかということをまず説明したいと思いますけれども、あれほどね、その、まあ、ヒゼキヤはいい王様でありましたし、その後のヨシア王ももう一回神殿を建て直して、立法に従ってお祭りを復活させるなんかして神様に従おうとしたんですけれども、その後の王様はみんなひどい王様で、あの例の北イスラエル王国と同じようにですね、バールを中心とするその土着の神々とか諸外国の神々を持ち込んで、異教の礼拝をしたんですね。で、まあ、北王国の時は特にそのイスラエルの神様も、まあ、それほど重要じゃなかったんですけども、南王国にはですね、神殿があるわけですよ。主なる神を礼拝する神殿があるのに、他の異教の神々を持ち込んで礼拝してた。で、11章の13節に、ユダヤをお前の町の数ほど神々ありとか言います。 お前の町の数ほど神々がある。日本にもですね、宗教法人が美容院と同じだけあるそうですね、と丸さの女2で言ってました。確認してませんけれども、が今問題のね、元統一教会なんかもそうです。とにかく日本には宗教法人が山ほどある。まあ、一個一個のお寺や神社が宗教法人ですから、それだけ数があるわけですけれども、まあ、ユダ王国ですよ。神様が作られた国ですよ。なのに町々ほどこの神々があると。お前たちはエルサレムの通りの数ほど恥ずべきものへの祭壇とバールに香を焚くための祭壇を設けたと。どうしてこの神様がお作りになった町であるエルサレムにね、バールのための祭壇があったのか、ね、まあもうこの私たちはこのお寺や神社やね、そのお地蔵さんやらさまざまある国に住んでるから、特に違和感ないですよね。だからまあこういう状態だったということですね。どこ行ってもいろんな神様があると、まあこの国は特にこれと決まってないからそれでもいいかもしれませんけれども、イスラエルですからね、エルサレムですから、神殿があるのにね。これがやっぱり一番大きな問題ですね。そして次の問題は何かというと、誤った先民思想ですね。これはね、北王国にはなかったことなんですけれども、彼らはそうやって異教の神々を礼拝しつつも、自分たちはアブラハムの子孫だと、自分たちのところには神殿があるんだから大丈夫だと思ってたんです、そのいくら預言者たちがね、エレミアだけじゃないんですよ、この時代に活躍した預言者はもっといるんですけれども、彼らが命がけで、このまま行ったら神様の裁きが来るよということを叫んでいても、いやいやいや大丈夫大丈夫、俺たちには神殿があるから、俺たちはアブラハムの子孫なんだから、主なる神が我らと共にあるんだと言ってですね、バールにも礼拝してね、アシュラにも礼拝して、ミルコにも礼拝して、で主も礼拝してたんです。そういう間違ったですね、先民思想というのがあって、主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならないとエレミアは言ってるんですね。だからどれだけ主の神殿ってみんなが言ってたかということですよ。何かとあれば主の神殿があるから、主の神殿があるから大丈夫だと、主の神殿は絶対滅びないよと、契約の子入ってるし、主なる神はあそこにおられるんだから、どんな敵が来ても大丈夫だと、だから主の神殿、主の神殿って言ってたんです。これはエレミアの時代のね、2つ目の大きな問題。そして3つ目はですね、偽預言者。でこれは北王国にもいましたけれども、まあ、これまでもいたんですが、特にこの最後の時代にですね、偽預言者がたくさん現れたんです。で偽預言者はみんな、あ、大丈夫大丈夫って言ってですね、いやこの国は主なる神の国だし、神殿があるのが大丈夫だと言って、この間違った先民思想を煽ったんですね。だから主の預言者もいたけれども、この偽預言者が横行したということによって、まあ、彼らの混乱が甚だしくなったということは言えると思いますね。5章の13節に、預言者の言葉は虚しくなる、このようなことが起こると言っても実現はしないと。もうこのようなことが起こると言ってですね、いいことばっかりしか言わなかったんですね。まあこれがエレミアの時代の問題、まあ大きな3つの問題と言えるわけですけれども、まあ、それに対して神様はこの南ユダ王国に対する裁きを繰り返しエレミアを通して語られました。そのうちの一つを読みたいと思いますけれども、1章のですね、13節から16節ですが、主の言葉が再び私に臨んで言われた。何が見えるか、私は答えた。煮えたぎる鍋が見えます。煮えたぎる鍋が見えます。北からこちらへ傾いています。主は私に言われた。北から災いが襲いかかる。この地に住む者すべてに、北のすべての民とすべての国に私は今呼びかけると主は言われる。彼らはやってきてエルサレムの門の前に、都を取り巻く城壁とユダのすべての町に向かってそれぞれ王座を据える。私は私の民の甚だしい悪に対して裁きを告げる。 彼らは私を捨て他の神々に香を焚き手で作ったものの前にひれ伏した。ここにその北から災いがたですね、煮えたぎる鍋が北から傾いていると書いてあるんですけども、この北というのはですね、どこかというとこれはバビロンのことなんですね。で、これは当時の、地図ですけども、ここにイスラエルがあって、南ユダ王国とこの辺ですね、ここがエルサレムですけれども、でバビロン帝国っていうのはこう支配してたわけですが、位置的に言うとバビロンってエルサレムのこっち側ですから、西側かな、東側にあるんですよね。だから脅威を東から来るって言いそうなもんなんですが、実はそうじゃなくて、こう兵隊はですね、この川沿いずっと登ってきて北から降りてくるんですよ、北から。なので北の脅威というふうに表現されてるんですね。なぜ北なのかっていうと、これ北から攻めてくるからです。北から降りてくるんですね。さらに、北の脅威に対する神様の宣告がありますが、たくさんあるんですけれども、24章の1節から読みますと、ユダの王ヨシアの子ヨヤキムの第4年にユダの民すべてについてエレミアに臨んだ言葉、その年はバビロンの王ネブカドレツァルの第1年にあたっていた。このネブカドレツァルというのがですね、バビロンの王様、非常にこう世界史にも出てくる王様ですね、バビロン帝国をこう世界帝国に押し広げた人でありますけれども、その第一年にあたっていたと。預言者エレミアはユダの民とエルサレムの住民すべてに次のように言った。ユダの王アモンの子ヨシアの第13年から今日に至るまで23年の間、主の言葉を私に望み、私は産むことなく語り聞かせたのに、お前たちは従わなかったと。23年語ってきたと、俺はね、エレミア言ってるわけです。23年間語ってきたけども、お前たちは聞かなかったと。主はしもべである預言者たち、お前たちに耳を傾けず従わなかったと、ね、ちょっと飛んで9節からですけど、見よ、私は私のしもべバビロンの王ネブカドレサルに命じて北の民族を動員させ、彼らにこの地とその住民および周囲の民を襲わせ、ことごとく滅ぼし尽くさせると主は言われ。そこは人の驚くところ、あざけるところ、とこしえの廃墟となると。私はそこから喜びの声、祝いの声、花婿の声、花嫁の声、引き薄の音、灯火の光を絶えさせる。この地は全く廃墟となり、人の驚くところとなる。これらの民はバビロン王に70年の間仕える。70年が終わると、私はバビロンの王とその民、またカルデア人の地をその罪のゆえに罰すると主は言われる。そしてそれを常しえに荒れ地とすると。これがその主がエレミアを通して、南ユダの民に対して言われた、最終宣告というかね、最後通告みたいなもんですね。でもここにはちゃんと一章にはね、北の脅威とかありましたけれども、ここにはネブカドネサルが、バビロンのネブカドネサルを神様が命じて、ネブカドネサルの意思じゃなくて、神様が命じてネブカドネサルにお前たちを攻撃させると。そして神の都エルサレムは廃墟となると。この私は喜びの声のあたりのところはですね、本当にこれエレミアらしいというか、他の表現書にはこういうような表現出てこないんですけども、私はそこから喜びの声、祝いの声、花婿の声、花嫁の声、引き薄の音、灯火の光を絶えさせると。あなたたちは今、平和だと言って喜んだり祝ったり、結婚したり、薄で粉を引いて飯を食ったり、灯火を灯して夜な夜な語ったりしてるかもしれないけども、そんなことはもうなくなるんだと。この地は全く廃墟になると神様はおっしゃってるわけですね。ただここに70年バビロンに行くと 行って、そして70年後にバビロンが神様から裁かれてっていう予言も出てくるんです。これは実はこのエレミアの予言の中ではとても重要なものなんですね。エルサレムは滅びてバビロンに連れて行かれるけれども、70年後に神はあなたたちを解放されるという予言なんです。実際それは成就するわけですけれども、まあでもここに神様が最後通告をヨアキムの4年に、ヨアキム王の第4年ですね、なさるわけですけれども、そしてその通りになんとヨアキム王の第4年に最初のバビロン捕囚が起こります。で、実はバビロン捕囚というのは1回じゃないんです。4回あったんです。で、1回目はこの先ほど読んだところの直後ですけれども、この最初のバビロン捕囚はについてはダニエル書の1章に出てくるんです。で、まあ、ご存知のダニエルっていうのはですね、もともとユダにおりましたけれども、この最初のバビロン捕囚で、バビロンに連れて行かれた人なんですね。そのことがダニエル書の1章の冒頭に出てまいります。ユダの王ヨヤキムが即位して3年目のことであったと、まあ、ここは3年になってますけど、まあ、この辺のところは3年4年ちょっとなんかね違いはありますが、バビロンの王ネブカドネツァルが攻めてきてエルサレムを包囲した。主はユダの王ヨヤキムとエルサレム神殿の祭具の一部を彼の手中に落とされた。ネブカドネツァルはそれを神あるに引いていき、祭具類は自分の神々の宝物蔵に収めた。最初で、この後ちょっと読んでいくとですね、そこで、ダニエルたちのような若い、王族の若者が引いていかれたんですね。だから役に立ちそうな、バビロンでこれからいろいろ使えそうな元気で眉目秀麗な若者が連れていかれたんです。そのうちの一人がダニエル。これが1回目の捕囚ですね。でもこの時にまだ神殿は祭具の一部が持っていかれたんです。その金の食材とか多分ね金目のものが全部持ってかれたけれども、神殿はまだそのままの形で残っておりました。で、2回目ですね、ヨヤキム王の第11年、7年後ですけれども、ヨヤキムは25歳で王となり11年間エルサレムで王位にあった。彼は自分の神主の目に悪とされることを行った。その彼をバビロンの王ネブカドネツァルが攻めてきて聖堂の足かせをはめバビロンに引いていたと。このヨヤキム王が今度はバビロンに連れて行かれたんですね。足かせを足にかま、こう、まあ、まさにねこの、まあ、奴隷のような状況で王様が連れて行かれたというのは、これは列王記の下に書いてあります。そして3回目ですね、まあ、これが一番強烈だったやつですけれども、列王記の下の36章ですが、ゼデキヤは21歳で王となり11年間エルサレムで王位にあった。これだから最後の王様ですね、ゼデキヤ。彼は自分の神主の目に悪とされることを行い、主の言葉を告げる預言者エレミアの前にへりくだらなかった。だ、なぜエルサレムが滅んだのか、それはこの王が、そして王たちが主の目に悪とされることを行い続けたからだということをちゃんと聖書は書いてます。無意味に滅んだわけではありません。神様に背いたのでそうなったんだと言ってるんですね。さらにエレミアの言葉に従わなかった。イスラエルの神主に立ち返らなかった。主はカルデア人の王を、まあ、バビロンですけどね、を彼らに向かって攻め上らせた。彼は若者たちを聖女の中で剣にかけて殺し、この辺はね本当に読むのも辛いところですけども、彼らは若者たちを聖女の中で剣にかけて殺し、若者のみならず乙女も白髪の老人も容赦しなかった。主は全てのものを彼の手に渡された。彼は神殿の大小の祭具の全て、主の神殿の宝物も王とその高官たちの宝物も残らずバビロンに持ち去った。神殿には火が放たれ、エルサレムの城壁は崩され、宮殿はすべて灰烬に帰し、貴重な品々はことごとく破壊された、ね、これがエルサレムの最後。振り返ればね、ソロモンのあの栄華を極めたソロモンの時に建てた神殿ですよ、まあ、その後いろいろありましたけれども、 でも結局先ほども言いましたけれども、イスラエルの民は神様の目に悪とされることを行い続け、さらに預言者たちの警告にも耳を傾けなかったので、彼らが頼りにしていた主の神殿、主の神殿、主の神殿があるから大丈夫だと言ってたその神殿が粉々に崩されてしまうと、そしてそこにあったものは全て奪われてしまうという、預言者はエレミアはですね、これをつぶさに見ていったわけでありますね。まあ、そんな中で書いた言葉を、まあ、最後に読んで終わりたいと思いますが、まあ、今日は説教というかね、このエレミアの歴史を話しているような感じですけれども、8章のこの言葉、エレミアの思いが詰まった言葉の一つを読みたいと思いますが、私の嘆きは募り、私の心は弱り果てる。見よ、遠い地から娘なる我が民の叫ぶ声がする。主はシオンにおられないのか、シオンの王はそこにおられないのか。これはつまり遠い地に連れて行かれた人たちがそう叫んでいるということですね。なぜ彼らは偶像によって、異教の虚しいものによって私を怒らせるのか。借り入れの時は過ぎ、夏は終わった、しかし我々は救われなかった。娘なる我が民の破滅のゆえに、私は打ち砕かれ、嘆き、恐怖に襲われる。借り入れの時は過ぎ、夏は終わったですね。借り入れの時が終わって夏が終わると、イスラエルでは何があったかというと、祭りがあったんですね。神様の豊かな実りをみんなで祝う祭りの時があった。でももちろん祭りは行われないし、神様の解放も救いもそこには訪れなかった。私の頭が大水の源となり、私の目が涙の源となればよいのに。これが涙の預言者と言われるゆえんでありますが、私の頭が大水の源となり、私の目が涙の源となればよいのに。そうすれば私は昼も夜も、そうすれば昼も夜も私は泣こう。娘なる我が民の倒れた者のためにと。エレミア、この神の都の滅んでいく様をですね、涙を流しながら目撃し、しかしそれでも神に祈り、助けを求めて叫び続けんだったんだろうなということがね、この表現でわかりますね。頭が大水の源となったら、もっともっと自分は涙を流せる、もう自分にできることは何もない、もうこの町のために泣くだけだと言ってですね、この最後を見届けていくわけです。まあ全然関係ない話ですけども、私はこの花のエレミアのに描かれるエルサレムの最後の姿をこう見ていてですね、77年前にね、この国に起こったことをまたちょっと思い出しましたね。この国も自分たちは神の国では神国だと言ってですね、神風が吹くんだと言って、まあもちろんそれは全くの偽りの情報だったわけですけれども、あの偽預言者たちのように大本営発表があって、自分たちは負けないんだ、ね、勝ってるんだと言ってですね、そして最後は多くの人の命を捨てる形でこの国は負けるわけですね。まあ、神の怒りでこの国が負けたわけではもちろんありませんけれども、しかし今この世界を神様はご覧になって、あのエルサレムでさえ、あの神殿でさえ神は特別視されなかった。神が選んだ民でも滅んだんだと、ましてやそうでない民が神の目にかなわないことをし続けていて安寧であるはずはないですよね。必ずやはり神は、正義なる神はこの国を、この世界を裁かれるだろうなと。私たちはそれをエレミアのように涙を流しながら見ることになるのか、 でもエレミアがそうであったように、たとえ彼らが耳を傾けなくても神の裁きは来るよということを語り伝えなきゃならない。それが私たちの使命だろうなということをまた改めて感じた次第であります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたが植えられたイスラエルの民、そしてあなたが建てられた町エルサレム、そして神殿、あなたの民であった者たちがあなたに背いたがゆえに、そして預言者たちの声に耳を傾けなかったがゆえに、彼らは滅んでしまいました。あなたの目に例外はありません。私たちも等しくあなたの前に裁きを受けなければならないものであります。今この世界はあなたに背いて、その結果としてまさに終わりに向かっている。私たちはエレミアがそうであったように神に立ち返りなさいという悔い改めのメッセージを伝え続けなければなりません。神様、イスラエルで起こったことは世界で起こることです。そのことを心に刻み、肝に銘じて、偽預言者たちの声に騙されることなく、まことの神を純粋に信じる思いを持ってあなたに従い続けるものとならせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。